さあ、ラジオ関西のプッシュ火曜日でございます。ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんをお迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーです。今日もこの方お越しいただきました。浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。12月も押し詰まってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
いやー、そうですね、もうやっと上着を着るようになりました。
そうですか。
暑がりなんで、12月ぐらいになってからですね、上着着るようになったの
は。今日はほんでもちょっと暖かいですよね。
今日そうなんです
よ。まだいらんちゃ
います。いや、今日本当にあの失敗したなと思って、上着今日いらなかったなと思ってます、ね、
いやいや、またあの寒なりますから、
はい、あの年末特にね。
そうそうそう、冷える言うてますからね、はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、改めてこのコーナーでテーマにしているユニバーサル社会についてご説明しましょう。年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員として尊重される社会です。互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のこと、これがユニバーサル社会でございます。盲目の漫談家である浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使ということでお届けをしております。さあ、今日は人権のお話、人権文化を進める県民運動、これをテーマに伺いましょう。今日は兵庫県の健康福祉部人権参事、小谷博勝さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
人権というと山崎さん、人の権利ですけども、小谷さん、あの伺う前に浜田さん、
はい、
人権というと、まあ、人の権利ですけど、どういうふうな印象とかイメージあります？
あ、そうですね、いや、なんかもう言葉そのものが結構堅苦しいイメージがありますよね。だから僕らお笑い芸人にしてみれば、こういう堅苦しい言葉が一番茶化しがいがあるっていう。
ちょっと、ちょっと構えますよ。
いや、でも難しく考えるんじゃなくって、誰でもこう人権ってあるけれど、じゃあそれって何って聞かれると意外に答えられなかったりするっていうのはありますけど。
そうですね。
で、あの小谷さん、いきなりそういう答えでした、ね。もう答えというか、まあでも、あの固く捉えてしまいがちな言葉であることは間違いないですよね。
そうですね。はい。あの、まあ、ニュースなどでですね、最近であれば、あの人権って言いますと、例えば難民の問題であるとか、まあ外国ではあの言論の弾圧とか、国内でもあの各種のいじめといったことがこう頭にポッと浮かぶと思うんですけども、まあそういった国や企業との対立関係や、まあ社会的な弱者が対象となっているということで、そういうふうに思われるのかなと思います。でも、あの人権っていうのは、人として幸せに生きていく権利というふうに言われております。あの誰かのことではなく、一人一人の全ての人に必要なこと、まさに身近な問題だというふうに考えていただければなと思います。
そうですね。まあ、やっぱ堅苦しく感じるのは山崎さん、しょうがないですね、これはね。
も
う、ま
あ、それでもね、非常に身近なところで実は人権があるのかなという。
そうそう、そういうことですけどね、はい。今月の12月4日から10日が人権週間で、10日は人権デーということで、これ人権啓発活動が結構あちこちで行われたんですよね。表現もそうですよね。
はい、そうなんです。この12月4日といいますのが、まあ、国際人権デーと言われておりますけれども、はい、そもそもこれはですね、あの第二次世界大戦で、まあ、2度の再戦があったんですけれども、あの人権の侵害であるとか抑圧が横行しました、まあ、そういった反省から1948年の12月10日にですね、国連で世界人権宣言を採択されております、はい、この宣言の内容なんですけども、一番のポイントは、全ての人が人間として尊重され、自由であり平等であり差別されてはならないことを定めています。これが国際社会の基本ルールの大きな柱となったんですけれども、はい、まあこれを定めたことを記念して12月10日を国際人権デーというふうに定めております、う
ん、はい、
で、日本でもその12月10日を、まあ、最後としました1週間を、人権週間として、兵庫県だけではなく全国で人権尊重を啓発するためのさまざまな行事が行われています。
兵庫県内でもいろいろあったんですよね、
はい。12月にですね、12月2日なんですけれども、兵庫県でもあの大きいイベントとして人権の集いを開催しました、はい。 でその人権の集いではですね、あの講演をいただいたんですけれども、この春に豊岡に開学しました、芸術文化観光専門職大学の学長にも就任されております劇作家の平田織座さんに、
はい、
あの SDGs と人権、誰も取り残されない社会の実現のためにと題して講演をいただきました、
はい。
そのお話の中で平田さんは、まあ、あのポイントだけなんですけれども、現代社会はあの深刻な差別がまだまだありますけれども、だんだん見えにくくなっているというふうにおっしゃられまして、見えにくくなったことで、差別される側の気持ちになることが難しくなっているというふうにおっしゃられました。で、その時になぜ相手がそう思ったのかを理解することが非常にポイントになるということで、他者がそのように考えて、なぜそのように考えているのか理由を考える必要がある。でそのためにはあの自然とはなかなかできないので、はい、一定技術が必要だということで、学校で教える必要がありますよねっていう話をされました。まあ、教育なので遠回りに見えるかもしれませんけれども、差別が起きにくい社会を作るためにそういった教育が必要だっていうふうにおっしゃられました。
はい、
特に演劇なんかはその相手になりきるっていうことで、そういった人材を育てるのにあのなかなかいい、まあ、有効だっていうふうなお話をされておりました。
まあ、演劇の話浜田さん今ありましたけど、
はい、
あの浜田さんの場合はこう漫談の方になりますけど、
はい、
コントなんかはね結構こういろんなキャラクターになってわちゃわちゃやらはりますもんね、そういう意味ではね。
あ、そうですね、コントされてる方はもういろんな、うん、まあ、ただ吉本は障害者以上に人権を無視してますから
ね。何ちゅうこと、何ちゅうこと、
まあ、ぼちぼち来ました。
もう巨大に来ました。
今日は最初からエンジンかかってるっていう。
まあでもそれを体張って笑わしてはるわけですから。
そうですね。
ほんまになかったらえらい問題ですけど、ほんまにないわけじゃないわけで。あのでも最近いろんな人権問題ってこう言われてますけど、浜田さんがこうパッとこう浮かぶものって何かありますか？
人権問題、まあでもやっぱ一番印象に残ってるのは大坂なおみさんのね、
うん、
あの黒マスクのパフォーマンスというか、あ、まあああいうものが一番印象にはやっぱ残りますよね。
そうそう、あれ本当にこう私たちって分かってるけど全然それを口に出したりとか、あのちゃんと言ってないな、表明してないなってことを改めて我々って言ってるようで何もできてないなってことは考えさせられましたけどね。小谷さん今のお話ですけど、まあ、そういうのも含めてどんな問題が最近でこうありますか？
はい、そうですね、あの海外ではそういったあの、まあ、いわゆるあのブラックライブズマターと言われているような、うん、あの人種の問題もあります、でも、まあ、今あのそういったことも含めて、まあ、我々の中で特に力を入れて取り組んでいるのがインターネット上の人権侵害ということになります。もうあの皆さんもインターネットなくして生活できないような状況にはなってるんですけれども、まあ、SNS 上の中傷というのはもうかなりあのひどい状況になっておりまして、先ほどスポーツの話も出ましたけども、例えばこの、 あの夏に開催されました東京オリンピックでもあの選手への中傷が起きまして、とても問題になりました。でまたあのスマホの利用者の5人に1人が悪意のある投稿した経験があるといった調査結果もあります。まあ、加えましてあの令和2年度にネットのいじめの認知件数が出ておるんですけれども、これが 18,870件ということで過去最高を更新しました。で、まあ、ネット上のいじめなんですけれども、まあ、ネットっていうのが匿名っていうことがございまして、はい、まあ、軽い気持ちでそういった書き込みされると思うんですけれども、そういった軽い気持ちと裏腹に人を深く傷つけてしまうっていうのが SNS の怖さだなっていうことを皆さんに知っていただきたいなと思っております。
まあ、強力なこう発信手段では SNS ってありますし、まあ、有効活用すればすごくいいツールだと思いますけど、で我々は結構名前も顔もさらして言ってますけど、浜田さんだからこんだけ言うてはるんですから。
そうですね、
帰ってきません、そういうのって。
あ、でも帰ってきますよ
やっぱり。
あ、はい、全然そのなんかまあ面白くないみたいなのも全然来ますけど、
うん、
まあ、そのなんかコメントを聞いてると、あの、あ、こういう感性を持った人に面白いって思われないセンスで良かったなって思いますね。
あ、
強いですね。
なんかね、
逆に言えばということですね。
そうですね、こういう人たちに面白いって別に思われたくないしみたいなのもありますからね。面白い、まあ、なんか笑いってね、いろいろ質があると思うんで。
そうですよね、はい、だそう考えると小谷さん難しいですよね。そういうふうにこう切り替えられていける人ばっかりじゃないっていう。
そうなんです。
そこで 傷ついてしまったりとかっていう方も特に今コロナで ね、
そ、 うですね、
そこにこう頑張ってそこで救いを求めて行ってたら逆にそうなったなんてことも出てくるでしょう
か ね、 まあ、ね受け止め
ちゃう人、そうそうそう、そう難しいところ
ですね、まあ、少し前ではあのプロレスラーのね木村花さんの
問題とか ね、 そうですよね、だから本当にコロナとはこう切っても切れない、今 SNS での発信する方も結構いらっしゃいますけど、まあ不安ですもんね、やっぱりね。
そうですね、まあ、不安からこう差別とか偏見っていうのが生まれるんですけども、はい、まあ、コロナもあの今は少し落ち着いてはおるんですけれども、まあ、もう最近あの海外であの新しいオミクロン株が流行を拡大しておりまして、はいはい、日本でも次の波がいつ来てもおかしくない状況かなと思います。で、あのこれまでの流行ではコロナに、まあ、感染するかもしれないっていう不安とかからですね、
はい、
感染された方やそのご家族や医療従事者や周りの方々が、まあ、言われのない差別や偏見を受けたことがありました、で、まあ、そういったことであのコロナより怖いのは人間だったと言われるようなこともございました、
はい、
まあ、それからまたあのそうした殺伐とした状況ですね、まあ、ちょっと言われるのが誰かの人権を大事にしない社会は自分も大事にしてもらえない社会だと戒めた、こういった方もいらっしゃいました。まあ、いつ自分が感染するかも分かりませんので誰かのことではなくて自分のこととして考えていただければなというふうに思います。
そうですね、なかなかそのコロナってみんなが不安になっているわけですからね。で、これコロナに関する差別の取り組みっていうのも今やってらっしゃるわけですよね。
そうなんです、
はい、
まあ、今月頭新聞広告も出しましたけれども、はい、あの弁護士会、法務局、あと労働局と連携した、あの相談窓口を設けております。
はい、
相談窓口ちょっとご紹介させていただいてよろしいですか。あのまず兵庫県弁護士会なんですけれども、新型コロナウイルス感染症に関するあの無料の電話相談されておりまして、はい、まあ、労働問題であるとか生活の問題であるとかの相談を受けてあります。平日が18時から20時、うん、土曜日が17時から20時、日曜日が17時から21時となっておりまして、
はい、
電話番号が 078-341-9600、 078-341-00 というふうにおっしゃっていますけど、
はい、
そういったところがあります、
はい、
それとあのコロナに関しましてあのハラスメント、職場でのハラスメントっていうのも結構起きておりまして、労働局でも相談窓口を持っております、
はい、
労働局の特別労働相談の窓口が平日9時から17時までなんですけれども、電話番号が 078-367-0850 になっております。何か お悩みのことがあればぜひご相談をしてくださればと思っております。
はい、まあ、あのその他にもちょっとさっきのね、まあ、人権そのもののところでも皆さんのこう悩みとか相談とか、あ、人権侵害の相談ということもこう寄せていただいて構いませんので、みんなの人権110番というのもございます。でこちらは、0570-003-110、 0570-003-110、00みんなの110番というふうに覚えてください。0570-003-110、インターネットからも受け付けております。でインターネットからみんなの人権110番と検索をしていただきますと、法務省の常設相談所のページがこうヒットして出てきますので、そちらの方と検索なさってください。はい、まあ、いろいろそのコロナ絡みでいきますと、まあ、人権もそうですけど、人権とコロナって本当密接なこうつながりに今なってしまっているわけですけど、県でもコロナに対する、まあ、関する差別の取り組みもいろいろやってらっしゃるわけですね、これをね。
そうですね、先ほど の、 あの、まあ、電話の相談以外にもですね、はい、あのまあ、コロナに関しましてあの孤独孤立っていうのが一層深まってきたというふうなお話があります、はいはい、特に、あの働く女性や子どもたちに影響があったと言われるんですけれども、まあ、そういった一方で逆にあの孤立している人っていう方は周りから非常に見えなくて、うん、いざという時に SOS が出せないっていう状況になっております、
はい、
まあ、例えばあの経済的な損失はもちろんですけれども、健康面でも深刻な影響がございまして、イギリスのですね、あの孤独大臣というのがいらっしゃいますけれども、はい、そういったところ の、 あの専門委員会の報告書によりますと、孤独は1日にタバコ15本を吸ったのと同じくらい健康に有害だというふうにされております、 まあ、そういった孤独孤立を関連あ孤独孤立に関連して周りに頼ることができずに、
うん、
病気の親や祖父母幼い兄弟の介護や世話をしている、まあ、18歳未満の子どもたち、まあ、ヤングケアラーというんですけれども、そういった方が今非常に問題視されております。で、文部科学省と厚生労働省の実態調査によりますと、まあ、世話をしている家族がいると答えた生徒の割合ですけれども、中学生では17人に1人、まあ、約 5.7%、高校生では24人に1人、約 4.1% という結果が出ております。まあ、そういった状況も踏まえまして、まあ、我々兵庫県と兵庫県の人権啓発協会では、まあ、毎年人権啓発のビデオを作っておるんですけれども、はい、今年はヤングケアラーをテーマにした夕焼けという作品を作成しました、
はい、
内容は幼い弟の世話や家事に追われるヤングケアラーとそのご家族が抱える問題解決の糸口になるような内容になっております。
うん、
作品には兵庫県芦屋市出身の石野真子さんも出演されております。ご購入の際は人権啓発協会のホームページがあるんですけれども、そちらのトップページにあるバナーから申し込んでいただければと思います。はい、また県内の学校団体が、まあ、研修等で活用される場合は無料で貸し出しもしておりますので、同じく人権啓発協会の方までお問い合わせいただければなと思います。
はい、で、今兵庫県の人権啓発協会が発行している冊子兵庫人権ジャーナルキズナ、今月号の特集が障害のある人ということで、一人一人の多様性が尊重される社会へというのをテーマに障害のある人を今月は特集しております。で、冊子には音声コードも印刷されていますので、これは専用の読み上げ装置使っていただくと音声で聞くこともできるとなっております。それから小谷さん、ホームページも結構いろいろあるんですよね、これね。
そうなんです。人権啓発協会の中にですね、はい、人権啓発の特設ホームページを設けております、
はい、
兵庫人権の広場というんですけれども、はい、こちらではですね、まあ、コロナに関しまして逆にこう励ましをしようということで、サンクスバトンということで、
はい、
小さい感謝とかをこうつないでいくっていうコーナーを設けております、ぜひ見ていただきまして、そういったところにも投稿いただければなと思っております。
はい、こういうようなことといろいろと、まあ、皆さんがね、こう触れやすい、そして接しやすいという形作っていらっしゃるんですが、小谷さん、最後に番組お聞きの方のメッセージに方にメッセージをお願いできますか。
はい、今回のコロナ禍もそうですけれども、歴史を振り返ると災害や緊急事態において差別や偏見が起きやすい、また危機の時こそほどその人の人格が見えるというふうに言われております。
はい、
大変な時ほど冷静に寛容に行動することが大事です。その大事にしたいことの一つが、まあ、私は笑顔かなというふうに思っております。タレントの明石家さんまさんの言葉に、笑顔という貯金をしておくと優しさという利子がつくっていう言葉があります。まあ、そういった笑顔の対応は子どもたちはもちろんですけれども、大人にも感謝や優しさが生まれてきます。そうした相手を思いやることが日常生活の中で自然に態度や行動に表すことが人権文化あふれる社会につながっていくと思っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、浜田さん、
はい、
さんまさんの話がありましたね。
あ、そうです ね。いやちょっと、これはもう何にもコメントできないですこれは今完全に林編集長に僕の人権を奪われたような
形
にな
りまし
たけど。わかりました。
はい、利子がたまります。
全然利子たまらないな。
いやなぜ低金利なんです。
何十
回みんな最後にかぶせてきます。
ぜひ皆さんいろいろサイトもありますので参考になさってください。番組ではこのコーナー聞かれた感想、浜田さんへの質問、メッセージも募集しています。メッセージの宛先はpush@jocr.jp、または郵便番号 650-8580、 ラジオ関西火曜プッシュまで送ってください。さ今日も商品のご紹介です。毎月障害がある方が作ったお菓子などを紹介しています。今回は丹波篠山市西小佐にある兵庫県社会福祉事業団丹南生命園が作る 丹波真心ジャムでございます。ジャムでございます。はい、じゃあ、皆さん除菌シート使っていただいて、
はい、はい、玉さんこちらでございます。
あ、はい、すいません、ありがとうございます。
はい、小谷さんもじゃあどうぞ。はい、根山崎さんに回してください。で、私はその間にご説明申し上げます。はい、山崎さん早いから、はい、大丈夫ですか。はい、この商品先月の11月15日に行われた障害者が作るお菓子のコンテストスイーツ甲子園で見事グランプリに輝いたジャムでございます。県の障害者工賃向上支援アドバイザー派遣事業を活用しまして、パティスリーアキトのオーナーシェフ田中明人さん、ここのね本当に素敵なデザートといいますかスイーツいっぱいありますけれども、まあ、その田中さんの指導を受けましておしゃれなジャム、浜田さん一口でいきますね。おしゃれなジャムをコンセプトに作られました。自社農園丹波真心ファームで栽培したイチゴを使ったイチゴジャム、地元丹波の氷上牛乳を使ったミルクジャム、ミルクジャム今浜田さんいただいてもらいました。はい、神戸市西区のイチジクを使ったイチジクジャムの3種類、新鮮素材を贅沢に使った上質なジャムでございます。障害のある方がイチゴの苗から育てて収穫して、生花用とジャム用の区分、包装用の袋やタグ作り、贈答用の箱シール貼り、まあ、できることを少しずつ増やしながら作業を行っております。お値段、いちごジャム、ミルクジャム、いちじくジャム各種1個税込み700円でございます。化粧箱入りの2本セット税込み1600円、そして化粧箱入り3本セットは税込み2400円でございます。お味いかがですか皆さん。浜田さん、
いや僕なんかこれ表現としてどうかわからないですけど、はい、常温で食べれるソフトクリームみたいな味でしたよ。ミルクジャム、
ミルクジャム美味しい。食べてみたい。あんまり今までなかったもんね。
ミルクジャムってあんまり聞かないですね。はい、はい、で山崎さん、なんで山崎さんたくさんありますね。それ今何ですか。
これは最後にね、このイチジクジャム
残してるんですか。
いや私本来イチジクあんまり好きじゃないんで、どうかなと思って今食べますよ。
どうぞ。コメント困った時に僕の顔見てください。
あ、いけ、いけ、
本当ですか。はい、琴音さんいかがですか。
タイミングは食べちゃいます。
いいです、いいですね。
ミルクジャムがとっても美味しかったです。
このコーナーはみんなの人権が尊重されますね。
ご購入の場合ですが、店頭の場合は丹波篠山市内では丹波篠山地域活性化センター、黒豆の館、それから中心部にあります大正ロマン館、それから特産館篠山、近田薬師温泉ぬくもりの里などで販売しています。神戸市内では兵庫県庁2号館1階のドリームカフェなどで販売しています。それからインターネットからはプラスぬくもりからとなっています。お問い合わせは兵庫県社会福祉事業団丹南生命園、電話が 079-594-2298 079-594-2298 番となっております。さあ浜田さん、はい、今日人権ということでなかなかこう言葉としては堅苦しいというのがありましたけれど、分かりやすくいろいろお話しいただきましていかがでしたでしょうか。
はい、あ、そうですね、今日はもう本当にいつも以上にこのコーナー宣伝が多かったなと思いました。
まあでも皆さんの人権を考えると、皆さんそれぞれ人権あって悩んでる方も今本当に多いですからね。
そうですね、
まあ、そういう意味ではぜひこういういろんなところで行政もね活用をして、はい、皆さんも一生懸命フォローしてくださいますから、ぜひ問い合わせあるいは相談をしてください。
はい、
はい、次回は年が明けて1月18日火曜日の放送でございます。ということで浜田さん今年1年ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そして今日のゲストは兵庫県健康福祉部人権参事小谷博一さんでした。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。